それでは、最初にお祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご意志の高い望み語ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは7つの教会です。黙示録の1章から3章までは7つの教会のことが出てきます。教会時代とはペンテコステ以降、教会がスタートしてから観覧時代までを表します。これは西暦1年から100年はエペソの教会というような時代別の教会を意味してはいません。各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。つまり全世界全時代における教会はこの7つに分けられます。さて、7つの教会のうちいくつかの教会には再臨の記述があります。例えばテアテラ、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。またサルデス、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。さらにフィラデルフィアには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと、観覧時代には守ろうという記述のところまであります。これは再臨の時にこれらの教会が存在することを表します。仮に時代別と考えるなら、再臨直前の教会というのは7つの教会の一番最後に書かれているラオデキアということになりますが、他の教会にも再臨の時存在するという記述があるのです。つまり7つの教会はエペソから始まってラオデキアに至る時代順に並べられた教会ではなく、各時代各時代に存在する7つのタイプの教会を表すということになります。この7つのタイプの教会に世界のすべての教会は分類することができるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、7つの教会のことが語られてました。でこの7つの教会っていうのはですね、新約聖書のヨハネの黙示録に出てくるんですね。で、ヨハネの黙示録っていうのは、新約聖書の中ではですね、唯一の、予言書なんです。旧約聖書の中には予言書がたくさんありますけれど、イザヤ書とかね、ダニエル書とかいろいろありますけれど、新約聖書の中では、そういった、これからのことやなんか書かれてるのは、ヨハネの黙示録しかありません。で、そのヨハネの黙示録の最初のところにですね、教会のことが出てくるんですね。それで、ヨハネの黙示録の、ヨハネの黙示録が一番最後なんですけれど、1章から、3章までですね、そのことについて書かれています。で、7つっていうのは、ここに書かれてるやつですね。で、2章のところには、1章でもいいか。1章の11節にね、こう書いてあるんですね。7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさいって書いてあるように、ここに、ここのことを言ってるわけですね。で、まあ実際に今でもトルコにそういった場所があってですね、7つの場所はあるわけなんですね。でも、ここで言ってるのは、何を言ってるかっていうと、各教会にね、いろいろなことを伝えなさい。そういうことを言ってるわけです。それで、この7つの教会の事柄に関して、キリスト教会内でもですね、2つの説があります。それは1つはですね、この7つの教会、エペソから始まってですね、で、ラオデキアまであるわけですけれど、で、ある人たちはね、これが、さっきの A 間違ってましたね。 BC0 から BC1000 で景況って書いてありましたけど、 BC じゃなくて AD の間違いですね。で、エペソが例えば0からね、100年ぐらいだとか、で次に書いてあるのなんだっけ、スミルナが100年から200年とかね、400年とか、まあそういう形で、その時代その時代に存在した教会だっていう形で、捉えてる人たちもいます。で今は結局ラオデキアっていう形にね、捉えてる人もいるわけですね。でそれぞれの、教会の特徴がそこの2章3章に出てくるわけです。ところがですね、ここではちょっと矛盾が生じてくるんですね。それはなぜかっていうと、例えば2章を見てみると、テアテラの教会っていうのはですね、2章の25節に、私が行くまでしっかりと持っていなさいっていうことが書かれてるんですけど、私が行くまでっていうのは、イエス・キリストが再臨する時までのことを言っています。それから、3章のサルデス、3章の最初に書かれているサルデスの教会ですね、3章の3節にはですね、終わりの方に、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る、だからイエス・キリストが来る、だから私がいつあなた方のところに行くか決してわからないって書いてありますけど、盗人のように来るって書いてあるんですね。でだから、このイエス・キリストの再臨までのことをこう言ってることがわかります。それからフィラデルフィア教会っていうのが3章の7節以降に書いてありますけれど、で10節にはですね、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうって書いてあるんですね。つまり、どういうことかっていうと、いくつかの教会はですね、再臨の時まであるということを示しているわけです。で再臨というのは何かって言いますと、その前にですね、教会っていうのがですね、新約聖書では非常に重要な意味合いを持っているということをぜひ覚えておいてください。それはですね、なぜかっていうと、イエス・キリストが十字架にかかってですね、そしてその後復活されました。で復活された後にですね、弟子たちに現れて、でそれから昇天されたんですけど、その後にね、ペンテコステっていう、イエス・キリストは復活されたんですけど、その後天に昇って、そしてこの吸い越しの祭りから50日後にですね、ペンテコステっていう時に、ペンテっていうのは 5を示しますよね。だから50日後で、そこでですね、実はここで使徒の働きに書いてあるように聖霊が下ったんです。で聖霊が下ったっていうことは何かって言いますと、もともと聖書にね、イエス様がまだ生きておられる頃にあなた方に聖霊を送るっていうことを言ってたんですけど、それがちょうどこの時に成就した。そして、信じている人たちに聖霊がこう一人一人に、ね、入られたんですね。ですから、そこからこの実は教会時代と呼ばれているんです。だからここから教会がスタートした。それでですね、新約聖書に書かれている事柄に関してですね、いろいろ書かれてますけれど、ほとんどがですね、書簡に書かれているのは教会に対する手紙なんですね。ですから教会っていうのが実は旧約時代の教会はありませんけど、教会っていうのは新約時代に非常に重要な意味合いを持ってるっていうことを私たちは知ることができます。だからほとんどのね、パウロが書いた手紙っていうのは教会宛ての手紙なんですね。でそこにいろいろなことが書かれています。そして、例えばね、教会にはキリストが満ちてるとかね、そういうことも書かれてるわけです。そして最後の黙示録の時代に まあ、イエス・キリストは再臨、地上再臨は、黙示録の最後の時代、7年後ですね。そして教会時代はどこまで続くかというと、実はこの景挙のところまでなんですね。景挙っていうのは、まあ、空中再臨と呼ばれてますけれど、まあ、キリストが来て、で信じてた人たちの、叶った人たちは天に携え上げられるということですね。でその後は大患難時代が来て、みんな殺されちゃったりしますので、ですから教会時代はここまで。それをさっき言ってたんですね、動画で。それで、そういう大切な時代にあると。そしてこの黙示録のことが書かれているヨハネの黙示録の最初のところに、その教会、7つの教会が出てきます。でそれぞれの教会の特徴が出てくるわけなんですけれど、その中でですね、エペソから始まって、エペソスミルナの字ですね。エペソスミルナって書いてあります。スミルナ、それからペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、それでラオデキアですね。7つの教会ですね。で、その黙示録のところには7つの教会に対する特徴が書かれてるんですね。だから何を言ってるかっていうと、このいろんなタイプの7つのタイプの教会、これがここまで存在するっていうことを言ってるわけです。でもちろんそのフィラデルフィアの教会がね、後に来る困難からあなたを守ろうって書いてあったように、この大変な時代のところでね、その教会のタイプの人たちは守られるようにね、神様が言っておられるっていうことなんですね。ですからそれをぜひ捉えておいていただきたいと思います。ですからそういった意味合いでね、この教会っていうのは非常に重要ですし、そして、その教会時代っていうのはここまで続く。そして、この黙示録に書かれている7つの教会っていうのは、実はその時代その時代に存在する形じゃなくて、それぞれのタイプの教会がずっとこの最初からですね、ここまで存在しているっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、次の動画を見たいと思います。
When the Messiah comes, Rome will be nothing.
Until then, the Nazarene city rise again after 3 days. We will lose peace and order if it's true. Will the people believe it? The weak will.
There will be no other gods. Kill him.
Tomb is sealed, guarded with your life.
Tribune, Pilate summons you.
The body has vanished.
His tomb is empty.
Where has he gone?
You tell me.
Already they are proclaiming him risen from death.
The Emperor did not arrive to unrest. We must find a body.
Home the city for bodies dead in the last week.
Take them up.
Everyone.
His disciples. Where are they hiding his corpse?
It was not his followers.
Another body, sir, just revealed.
No.
Who told you that Nazarene was alive?
Mary Magdalene.
You're looking for something you'll never find.
Open your heart and see.
No more lies. What happened to the body?
body. The ropes, they just exploded.
We should have returned by now.
I have seen two things which cannot reconcile. A man dead without question, and that same man alive again.
What frightens you?
Being wrong. Wagering eternity on it.
はい、どうもありがとうございます。ですね、この映画は昨日からね、封切られて、東京では渋谷、横浜ではなんとかっていうと忘れちゃいました、ね、名前を ムービルでしたっけね、そこで上映されてるんですけれど、復活っていうね、ものを取り上げた映画っていうのはたくさんあるんですけれど、しかし復活した後のね、事柄に関して、捉えてですね、そしてそのことに関していろいろストーリーを作ってね、出した映画っていうのは非常に少ないですね。だから違う側面からその復活を描写してる。それからちょっとキリストさんのあれはピンときませんでしたけど、でも見ててですね、非常に吸い込まれるような形でね、引き込まれていく映画です。ですからぜひ皆さんね、見ていただきたいと思います。でこれはですね、復活っていうことなんですけど、まあここにあるようにね、この前お話したように、この3つのクリスチャン的な映画が次々と上映されます。でこの復活もアメリカでですね、一般の上映館で、興行成績が3位になった映画です。ですから非常にポピュラーになった映画ですね。でここに出てくるスターは、まあ、その主役の人とですね、あとトム・なんとかっていう人で、なんだっけ、ハリーポッターに出てくる人なんですね。だからそういう意味合いで知ってる方もたくさんおられるんじゃないかと思います。でここは百人隊長って書いてありますけど、まあローマ軍のね、司令官として描かれてるわけなんですけれど、復活っていうのはね、私たちクリスチャンにとっては非常に重要な意味合いを持ちます。でイエス・キリストが復活しなければね、我々が信じても我々が復活する希望も何もないわけですね。ですからイエス・キリストが我々の一人一人の罪のためにね、身代わりとなって十字架にかかってくださった。でしかしですね、3日目によみがえられた。でそこに大きな意味があるわけなんですね。でその復活されたがゆえに、私たちもですね、死んでから後にですね、必ず復活する時が来ます。でそれを私たちはね、期待しているわけですけれど、そして復活っていうその、まあ意味合いがね、その私たちにとって非常に大きな意味合いがあるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいのと、この映画を見てね、その本当にそういうことがあったんだということをね、一つの印として、まあ、それは脚本されてますけれど、そういう形だったんじゃないかということをね、思わされます。でぜひですね、見ていただきたいと思います。で、昨日から上映されてるんですけど、もう早速ね、行かれた方もいるみたいですけれど、結構昨日は混んでたということですね。で、まあ、いずれにしても、その、私たちのね、においても、映画を作るっていうことをね、神様は言われてます。で、ハリウッドでね、なんだ、26世人のアニメを作るっていうことをね、示されて、今いろいろ動きをしています。でうちらのね、久保田牧師っていう人がアメリカのね、クリスチャン映画界の、なんだ、ムービーガイドの社長さんとよく知り合いでですね、そして向こうへ毎年行って、アカデミー賞じゃないですけれど、クリスチャン映画 のそういうのがあるんですね。でそこ行っていつもいろいろ有名なプロデューサーとかね、そういった方に会って、 そして、いろいろ紹介してるんですけど、だんだんね向こうの人たちも心を開いてきて、そして今回行った時はね、ざっと見せた時に、あ、これはいいとか言ってね言ってくださったんですね。だからそれも近づいてる。それから日本でもね、映画を作って、やっていくっていうね、ことが示されてますんでね、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。それで、もう一つ見ておきたいと思うんですけれど、
It's a good life.
It's a good life.
Mommy, I'm coming. Mommy.
One day she got sick, and nobody knew what it was.
I think your daughter is lactose intolerant.
Acid reflux.
Everything's okay.
Everything's fine.
Everything is not fine.
You run some more tests. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter.
Unfortunately, the tests confirm that she's very ill.
There is currently no cure for Anna's condition.
Doctor, please, this is our little girl.
You are not alone in this.
We're not giving up.
Like a small boat on the ocean.
We need a solution. We need it now.
And we'll get it.
How?
By not losing our faith.
Free her from this. Can you even hear me?
This is my
So you're telling me that when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right, and it didn't kill her, and it didn't paralyze her. It healed her.
Yes.
Well, that's impossible.
This is a little hard to believe. There's a lot of people out there that are just looking for publicity.
A lot of people think we're crazy.
You either roll with it or you get rolled on.
Looking back on everything that's happened, I can't not tell you our story.
He told me I'd be fine.
Who told you you'd be fine?
はい、どうもありがとうございました。これはですね、この2番目に出ている天国からの奇跡という映画なんですけれど、この復活が3週間やって、その後に上映される予定になっています。で、これも、ね、全米で第3位の興行成績を残した映画なんですね。だからすごい向こうでポピュラーになった映画です。で、確か YouTube のあれもなんか1億回かなんか見られてるとかね、なんか誰か言ってましたね。で、この映画はですね、この前私も試写会行ってきたんですけれど、天国からの奇跡っていうことでね、その小さな女の子が、原因不明の病気になっちゃって、それで、その奇跡的なね癒しが起きたっていう、まあそういう映画かと思って行ったんですけれど、しかし実際はですね、テーマはその家族の事柄とか、またその家族の愛とかね、そういったものを中心としてこの述べられてた映画でした。で、これはですね、実話に基づいて本が出たんですけど、それを映画化したものなんですね。で、この人にあってはですね、最後に本当の癒されたお母さん、娘さんたちが出てきてですね、本当にそうなんだということをね、実際に見せてくださいます。で、ここの、主役になってる、これなんて人だったかな、ジェニファー・ガーナっていう人ですかね。この人はですね、実はこの映画のクランクインに入る前にね、離婚訴訟になってたんですね。ところがですね、この女性は、実際に主役だったら、この自分がもしこの主役のような女性だったらどういう対応をするだろうということをね、考えつつこの役者としてね歩んでたら、この映画が完成する頃にね、その夫婦間の問題が全くこのなくなって、そしてまた再び家族でね、子供たちも仲良く 暮らせるようになっていったんですね。ですからその奇跡だけあるっていうんじゃなくて、本当にこの家族のこととかそういったね、事柄がこの映画を通して私たちは知ることができます。ですからぜひですね、この映画も見ていただきたいと思います。まあ、私はそのソニー・ピクチャーの回し者ではありませんけれど、でもやっぱりね、こういったものを通してね、いろいろな方々に神様が触れてくださればいいなということを思ってますし、で、教会のね、映画、まあ、クリスチャンの映画っていうのもね、それなりに本当にこう意味があるなということを本当に思わされます。で、最後のね、この祈りの力っていうのは、これは全米興行成績1位になった映画ですけど、2週間ぐらい1位になったんですね。でも、これはですね、アメリカの教会が作った映画なんです。だから、普通はね、映画作るのに何十億かなんか分かりませんけど、これはそんなにお金かけずにね、作ってるはずです。で、それがね、全米の1位になるっていうのはすごいことだと思いますよね。で、うちらもそういう形でね、日本でもやっていけるように願ってますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それで、今日、そうだ、この前お話ししましたけど、カンボジアのね、個人の子供たちが、日本の某有名ロックグループのね、招待によって日本に来ることになったんですね。でそれが6月の14日から20日まで来る予定になってます。で、ね、守られるように、そしてまたコンサートもね行けるので、祝福されるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。それから J ゴスペルフェスティバルっていうのがね、あるんですけど、これが6月25日だったかな。で今回は日比谷野外音楽堂でいろんなグループが出てきてやる予定になってます。ですからそれも覚えておいてください。それからですね、先週杉戸でまた集会が行われました。でやはり杉戸もね、毎回行くたびに、そこで神様のね働きが表されてきてるなと思いますけれど、美香さんのねお母さんがすごい聖書を読んでるなっていうことを思わされたんですね。思いもしなかったような質問がね言われて、びっくりしちゃったんですけれど、でもやはりそういう形でね、だんだんそういう神様のことを知ろうとしておられる。でそういうことを通してもね、働きが進んでるなってことを思わされました。それとともに、うちらの教会で毎月1回、ゴスペルステーションというね、ラジオ番組をインターネットで流してますけれど、それの第9回目がこの前完成してアップしました。ですからこれもですね、ぜひ用いていただきたいと思います。今回は、証とね、それから、ちょっと映画作りのちょっとしたエピソードやなんかをね、載せてますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。で、今日お読みしたところはですね、まあ、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところは、非常に有名なところです。求めなさい、マタイの福音書の7章の7節8節ですね、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますって書いてあるんです。でこれは祈りのことを言ってるわけなんですけれど、神様はですね、私たちをいろんな形で祝福しようとしておられます。でその中で、私たちが本当に祈るんであれば、その答えをね、私たちが見ていくことができるんですね。でそれはこの約束の言葉として神様が与えてくださってるんですけれど、この祈るっていうことはやはりクリスチャンの特権ですし、そしてそれを通してね、見る技っていうのも非常に多岐にわたっています。ところがですね、この祈ってもですね、このたくさんこのある人たちはその祈りが聞かれている人もいればですね、あるいはある人はほとんど祈りに答えを見てないという人たちもいるわけですね。 で、どこにポイントがあるかっていうとですね、何が違うか、それをよく考えると、やはり本気で願ってるかどうかっていうことです。本気でその求めてるかどうか。で、それがですね、非常に大きなポイントとなってるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、絶対にこれを何とかしてほしいっていう願いを持ってね、祈るんであれば、それは神様に、応えられる可能性が非常に高いです。もちろん、御心でなければね、ダメですけど、罪的なものを祈ってもそれは答えられないかもしれませんけどね、人を殺してくださいとかなんか言ったって、それは聖書的じゃありませんから、それは答えられないにしても、本当にその御心で願い求めるんであれば、神様がその願いを聞いてくださるっていうことです。それでですね、本当に求めてるかどうかっていうのはね、私たちにとって非常に重要なポイントになります。皆さんもね、子供の時なんか親に買ってもらいたい時ね、親にすがりませんでしたか？これ買ってとかね、これ買ってとかですね、おそらく皆さん言われたんじゃないかと思います。これも買ってとかね。で、私はですね、よく諦める方だったので、なんかこう、買ってとか言ってもね、なかなかそんな今お金ないとか言って言われて、それで諦めてですね、で、まあしょうがないなと思って、やってたこともよくあります。ところがですね、ある時一度、友達がね、かっこいい、運動靴っていうかね、運動靴を履いてきてたことがあったんですね。で、なんか白くて、そして下のこのスポンジがね、分厚くて、あれいいなと思ってですね、で、あれは絶対に欲しいと思ってね、で、それだけね、本当に親に向かってですね、これ買ってとか言ってですね、しつこく求めたんですね。そしたら親もついに諦めてですね、それを買ってくれました。で、やはりね、本当にしつこく、そして本気で求めていくんであれば、親もね、それを分かりますから、そして買ってくれるっていうことになるわけですね。で、私たちクリスチャンの親はイエス様です。だから本当にね、これ欲しい、これ絶対何とかしてほしい、こうしてくださいって言ってですね、祈り求めるんであれば、その答えをね、神様は表してくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。だからその思いがあるかどうかっていうのはね、非常に重要なポイントになってきます。で、神様は私たち一人一人を愛しておられますから、神様が私たちに必要なものを与えてくださるっていうのはね、ごく自然なことです。ただ私たちが本当に求めてるかどうかっていうのは、それを神様はね、私たちの心を見られます。だから、あまり、求めてないんであれば、答えられないケースもよくあるわけです。で、例えばね、私も風邪とかなんかよく引くわけですね。ところが、風邪ひいた時にね、まあ、風邪ぐらいだったら、まあ、そのうちに良くなるだろうなんて思いがもう頭の中にあるわけです。だからもう、瞬時にね、治してくれっていう雰囲気が自分の中にないわけですね。だから本気で求めてない、神様、この風邪を癒してくださいって、ね、思ってても、まあそのうちに癒されるだろうなんてね、気持ちで祈ってますから、だからあんまりこう聞かれないわけですね。ところがこの前、美香さんのところへ行った時にね、美香さんがその日に頭痛と吐き気で朝から大変な目に遭ってたわけですね。ゴスペルステーションにも出てましたけど、そしてですね、今いるところから実家行くところまでも本当にもう吐き気があったりして、もう大変でね、守られますようにって祈って、そしてなんとか行けて、で、行ったらですね、もうお母さんがすごい心配しちゃって、で、本当に大丈夫なのですね、そして、なんかおそらく青い顔をしておられたんだと思います。で、その時にですね、神様なんとかしてくれないよとかですね、こう言われてたそうなんですね。ところがですね、その集会が終わって祈る時があって、そしてお祈りしたわけです。そしたらですね、その祈った直後に、もう、頭痛も吐き気もね、すぐ癒されちゃったんですね。 で本当にまあ、彼女がね本当にこれ癒してほしいっていう、もう頭痛も大変だし吐き気もする、もう大変だ、癒してほしいっていうね願いを持って祈ってるから、神様はそこで答えてくださって、で本当に癒されちゃったんですね。だからもうそのうちに治るだろうなんて気持ちで祈ってるのとは別なんです。だから本気で求めてるかどうか、これはですね私たちが神様の技を見る一つの大きなポイントになっていくんですね。ですから、どういうこと、小さなことでもいいんです、大きなことでも、でも本気で求めるかどうかっていうのがね非常に大きなポイントになるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこの聖書の箇所の、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますっていうことを書いてあるんですけれど、これはなんだ、ギリシャ語が言語なんですけれど、求め続けなさいってこう、それがギリシャ語の言語の意味なんですね。日本語になっちゃうとこうなっちゃってますけれど、だから求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいっていうことを言ってるんですね。で、だからどういうことかっていうと、しつこく求めろ、しつこく探せ、しつこく叩き続けろっていうことをこう言ってるわけです。だからクリスチャンにおいてもね、祈りが答えられないっていう方の中ですぐ諦めてしまう人がいるわけです。ちょっとこう祈ってね、何も起こらないとなるとですね、もうすぐ祈りを忘れてしまって求めなくなっちゃう。でこれはやはり聞かれない一つのポイントにもなってしまうわけです。それともう一つはですね、何を求めてるかということです。でそれをね、私たちが本気で、絶対これだということをね、神様のところへ持っていく、願うんです。で具体的に、求めるんです。で聖書にですね、例えばマルコの福音書のマタイにもありますけれど、マルコの福音書だと盲人の人のお話が出てるんですね。マルコの10章の終わりのとこですね。で、バルテマイっていうね、盲人の小敷が道端に座ってたわけです。10章の46節以降ですけれど、マルコですね。マルコの10章の46節以降で、その時にですね、その盲人の小敷がいたわけですね。それでイエス様が来た時に憐れんでくださいってこう言ったわけですね。でまあ小敷で盲人だったので、まあイエス様になんてこと言うんだということでね、他の人たちは黙らせようとしたって書いてありますけれど、しかしですね、イエス様はその人のところへ、行ってですね、なんて言ったかっていうと、私に何をしてほしいのかって聞いたんです。私に何をしてほしいのか。で盲人が言ったんです。先生、目が見えるようになることです。だからその盲人はね、本当に、目が開くように見えるようになりたいという願いを持ってたわけです。だから何をしてほしいのか、目が開くことですって言った時に、イエス様のね技が現れて、その人が、すぐ見えるようになっちゃったんです。奇跡が表されたんですね。で私たちが本当に何を求めてるかっていうのをね、はっきりさせておくっていうのは非常に重要です。でまあこれは祈りに限ったことじゃありませんけれど、何かこの世の中でね歩んでる時に、何をしようとしてるか、何を求めてるか、例えば会社でね仕事してる時においても、何を目標にやってるか、何を具体的に求めてるか、これをはっきりさせてると、ちゃんとそちらの方向へ、いろいろこう進んでいくことができるわけです。でもそれがぼやーっとしてたらですね、どっちへ行っていいか分かんなくなっちゃう。で本気で求めていく方向がね、はっきりしてればそっちの方向へ、行くことができるわけですね。で 例えばまあ、私も技術屋でねいろんなことやってましたけれど、例えば最初のデジタルカメラをね、開発するときにおいてはもうコストはこのぐらいっていうね、それがはっきりしてるわけです。そして、性能的にはもうこれだっていう形でねもう決めるわけですね。そしてそれに向かってこうやっていく具体的な目標があって、そしてそれを求めていく。でその中でですねみんな頑張って、何とかして、こうできるようにしていくっていうことをね、はっきり分かってくるわけです。まあ、他の製品においてもですねみんないろんなスペックがありますから、それに向かってね、一人一人が頑張ってそれを目標をクリアするためにやっていくわけですね。でその具体的な目標具体的な内容っていうのがはっきりしてればそこへ向かって働きを進めていくことができるわけです。で祈りの時にもそうなんですね。で私が引っ越したりするとき必ずお祈りするわけです。で具体的に祈っていくんです。何を祈るかっていうとニューヨークでね、ニューヨークシティで家を探すときはねいろいろ祈りました。でどういったことを祈ったかっていうと、まずニューヨークシティはね車はいらないんですね。でだから電車の駅に近い5分以内のところ、それから、まあ、バス停からも近いところ、それから必ずね、アパートの中に、洗濯機があること。でなぜかっていうとねニューヨークは冬寒いんです。マイナス10何度になる時もある。そうするとですねアパートに古いアパートだと洗濯機が備えられてないところも結構あるんです。いろいろ見たところね。そうするとですね寒い中自分の洗濯機をね洗濯物をたくさん持ってですねマイナス5度とか10度のところを歩いてそこまで行くっていうのは大変なことですよね。だから必ずアパートにそれが備えられてますように。それからまあ、もちろん値段もね祈りますよね。これ以下の値段、それからニューヨークのアパートっていうのは結構お風呂がないところが多いんです。シャワーだけとかね。であとあるところはね洗面所って言ってもですねなんかこんな小さな何て言うんですか日本の昔のトイレにあるような何て言うんですかねあれそんなのしかねないアパートもありました。だからですね、まあ表面的にはねニューヨークスターかっこよく見えるかもしれませんけど、でも実はいろんなアパートがあるんです。だからとにかくゆっくり入れるお風呂があるでお風呂はねやっぱり日本人お風呂好きですからやっぱりリラックスできますからね。だからお風呂があるように風呂釜があるように、そして向こうの風呂釜は浅いのが多いですよね。だから深いお風呂があるようにって祈ってですね、そしてまた電子レンジとかねなんか買うのもまた大変なので電子レンジもついてますように。でからいろんなこと祈りましたね。他にももう具体的にとにかくいくつもいくつも挙げてですねそれで明るいところで、なぜかっていうとねニューヨークのアパートっていうのは確かに便利なところあったりするんですけど立て込んでるんです。そうするとですね朝ちょっとだけ日が当たってあともう隣のビルにね影に隠れて太陽が当たらないっていうねそういうアパートも結構あるわけです。だからとにかく一日明るいアパート与えてくださいっつってですねこう祈ったわけですね。でそれからあとエレベーターがあるとことかね、それからニューヨークも時々暑くなります。だからエアコンもあるところってね、もうとにかくもう欲するものを全てリストアップしてですね祈っていったわけですね。でやはりそれだけの物件をね広い中で探し出すっていうのはその値段でね探し出すっていうのは本当は大変なことです。でいろいろ見たんですけれどなかなかないわけですね。ところがですねこう祈っていった中でやはり神様用意してくださるんですね。で本気で祈り始めたら素晴らしい場所があって、でそんなに家は広くないんですけれどしかしもう一日明るい。で角部屋でね そして11回だったと思いますけど、でも国連がすぐ目に見える前に見えるんですけれど、で洗濯機はついてる、駅からは5分以内、それからお風呂側もねすごいでっかいのがあって、あのアパートの広さにしたらお風呂桶がなんてでかいんだろうって思うぐらいのね、そういうのがあったんですね。それから電子レンジもあったし、それからそう求めていなかったんですけど、ディッシュウォッシャーまでついてたんですね。で本当にびっくりしました。でだから祈った答えは全て答えられちゃったんですね。でこれ偶然だと思うかもしれませんが、そうじゃないんです。神戸へ移った時もね、やはり祈ったわけです。これもまた丁寧に一つ一つ祈っていったんですね。で何かっていうと、当時三宮っていうね中心街で、その辺で礼拝しようと思ってたので、まあ、そこからそんな遠くはないところ、そして電車ですぐ行けたり、また車でもね、比較的簡単に行けるところっていうことでね、祈ってたわけです。それからもちろん家賃がこれだけ以下、そして、駐車場代もね、とにかくあの辺高かったんですね、神戸ので。まあ山奥の方はあるのかもしれませんけど、月に1回は京都へ行かなきゃいけなかったので、京都からも京都へねすぐ行けるように車で高速にねすぐ乗りやすい場所っていうこともね祈ってたんですね。そして何だまあ、お風呂のことも祈りましたし、それから何だったかな、広い家を求めてたんです。それは何かっていうと、自分の家でね祈祷会やったりするので、誰かが来たりして自分の、散らかってる部屋見せたくないので別にそういう部屋が取れるようにですね祈ってたんですね。そしたらですね、3LDK の 3LDK だったんですね。で一部屋はねそのちゃんと祈り会用に、あるいは進学校に使える部屋が与えられて、しかも御影っていうねすごい高級住宅地のところで、しかも安くて、そして神戸にも行きやすい、それから京都にもね高速にも乗りやすい場所がね、与えられちゃったんですね。でやはり本当にそのこういうのが欲しいんだっていうことをね、目的を持ってはっきりさせて祈っていくときに、神様がね本当に一つ一つ答えてくださるっていうのをね、私はまあこれだ 家のことだけじゃないですけれど、いろんな形で見ています。で駐車場代もねすごい安かったの、1万以下のとこって求めてたのに、そのマンションはね5000円だったんです。で当時その辺の駐車場はね月に2万か3万はしてたんですね。でも5000円で本当に信じられないような形でね家が与えられたんですね。でやはりその時に本当に求めてるかどうかっていうのはね大きな違いです。で偶然はないんですね。で祈る、求める、でその時に私たちは神様が働いてくださるっていうことをね見ることができるんですね。まあこれだけじゃないですよ、いろんなものがありますけれど、どんなことでも祈っていく、そしてそれを通してのね神様は私たち愛してくださってますから、必要なものではあれば必ず与えてくださる、そしてその祈りに応えてくださるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、神様もねこれからもっともっと大きな働きをしようとしておられます。だから私たちが本当に求めるんであればね、そのいろいろな問題解決においても神様が働いてくださって、一つ一つ解決していってくださるということをねぜひ覚えておいてください。だから求める、具体的に求める、そして、この、何が本当に自分はしてほしいのかということをはっきりさせて祈っていく、その中でね見ていく神様の働きというのは非常に大きいということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。この求めがこの中途半端で、また具体性がないがゆえに、この確かに聞かれてないケースが多い方がおられます。その方にさらに 求めていくように主は言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、共に罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天様、どうぞ一人一人の体に触れてください。体と精神に触れ、あなたの癒しの御業を表してください。どうぞ賜物の働きを表し、またイエス、この癒しの霊を注いでくださり、また一人一人の心に触れ、体に触れ、あなたの力の御業を表してください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体に働く病の霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体と精神に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この肩こり、首こりがしている方があります。そこに今足が振られます。その癒しを受け取ってください。またちょっと消化器官が弱っている方があります。今そこに主が触れられ癒されました。それを受け取ってください。またちょっと頭痛がしている方があります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また歯茎がちょっと問題がある方があります。そこに主の癒しが座られました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に働く病の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願うは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アメン。